僕たち
ボンコロジェネレーション、
こんにちは。パーソナリティの海坊主です。この番組は大人になっても少年から卒業できない中二男子たちが集まり、あの国から今日に至るゲーム、おもちゃ、アニメ、漫画などについて好き勝手に話す番組です。番組ではメールを募集しています。コーナー宛てのもの、番組への感想、パーソナリティへの質問など、どんなことでもいいので、ぜひ番組宛てにメールしてみてください。メールアドレスはボンコロ g@gmail.com です。さあ、今日も秘密基地に大きなお友達が遊びに来てくれました。
おはようございます、ケリーです。
こんにちは、シーズンでございます。
はい、始まりました。
はい、
さあ、トランスフォーマーですよ。
はい、
また、
まだ1980年代に、はい、地球でトランスフォーマーが再び目覚めて、
うん、再び、もう、ああ、そうですね、
サイバトロンとデストロンで戦いをしているんですけども、うん、
はい、
その間人間って何して
るの？いろいろデストロンに襲われて、うん、キャーって言ってたらサイバトロンがやってきて、うん、助けてくれて、うん、ありがとう、コンボ司令官みたいなのをひたすら続くんです。
火星したりはしないんですか？
火星とかそういうのはない
んです
か？
あんまりない。だってロボットでかいじゃん、コンボイとか。もちろんね、スパイクとかスパープラグとか、カーリーとか、うん、味方してくれる人間はいるんです。
うんうんうんうん、
それただともかく裏方だよね。
うん、
そのロボットたちを直すのを手伝ったりとか、うん、スパイクとスパーククラブ親子は自動車工なんですよ。
ああ、自動車ばっかりし。
で、カーリーとか、はい、チップとかはコンピューター強いんですよ。
うんうん、
だからそのセイバトロン製のコンピューターと一緒にいろんなコンピューター駆使して、うん、ああやって今回の作戦をダメにしちゃえばいいんじゃないとかっていうので、うん、って実際パパパンって打ち合いとかはあんまり参加しないかな。
うん、国家としてとか NATO 軍がとかそういうのはないんだね。
うん、出てきます。
軍隊が来て、
あ、そういうのはない。
まあ、そうないんだね。
で、
はい、
2005年ですね、
うん、
西暦2005年に、
15年前、はい、
このだらだら戦っている戦いに、うん、蹴りをつけようじゃないかと、
うん、
いうことで、デストロンがマジで戦い挑んできます。
はい、
これをユニクロン戦争っていうんですね。
ユニクロン
2005年から2006年ぐらい、はい、ほんで怠慢でマジでやっちゃおうぜって言って、うん、コンボイとメガトロンがマジで戦うんです、
うん、
でコンボイ負けちまうんです。
負けちゃったのかい。
でコンボイ死んじゃうんですよ。
えコンボイ死んじゃうの？
死んじゃうんですよ。でこれおもちゃの CM で、
うん、
2005年、うん、コンボイシスっていうコマーシャル流れまくってた。
衝撃じゃないですか。
ぶっ壊されたコンボイが、
うん、
ヘリコプターに吊るされて、
うん、
街をこう
ザマーみたいな、
みたいな感じで僕たち市民は、うん、コンボイコンボイコンボイコンボイって誘ってで最後少年がコンボイって、
うん、
でナレーターの人が、うんうん、2005年コンボイシストランスフォーマー2011何月何日始動って言って、なんか新シリーズ始まる。
あ、続くんですね。
なるほど。
トランスフォーマーのアニメ自体は突如終わって、
うん、
翌週からトランスフォーマー戦え超ロボット生命体トランスフォーマー2010って突然変わって時代が2010年に変わっちゃうんですよ。
え、急になんですか。
で実はこの間をつなぐのは映画であったんです、
う
ん、で日本では公開されなかったんです。
あら、
だから長年見れなかったんですけど、うん、さっきコンボイ とメガトロンがマジで喧嘩してコンボイ死にましたってその映画で描かれるんです。
じゃあテレビではそのコンボイシスは描かれない。
描かれて
る。急に予告で、
うん、テレビ版っていうのはどういう感じで終わるの。
何も普通に今日もデストロンやっつけたな、まあ、あはは地球が平和になったよ、あはは、じゃんで終わり。
サザエさん的な感じなんですね。
そう、普
通に。
でも決着はついてないわけ
です。ついてないんだけど、でコンボイが死んじゃって、うん、トランスフォーマーザムービーの主人公がホットロディマス、
うん、
黄色いやつか、
オレンジ色っぽいホットロディマスが主人公なんです。
う
ん、
あれ映画版ってさ、
うん、
なんかちょっとリアルなあの映画のこと
違います。この漫画の映画があった
の、ね、うん、よく ハリウッド版
とか実写じゃない
の
やつじゃなくて、
ないんだね、うん、はい、
でホットロディマスなんです、うん、主人公が、うん、トランスフォーマーザムービーの、うん、でサイバトロンの司令官リーダーになるには、うん、あのマトリクスという、うんうんうん、なんかパーツを持てる人が、うんうん、あのでそれ持つにはやっぱそれなりの才能がないと、うん、誰でもあの持てないんだけど、うん、それを持てるやつじゃないとリーダーになれないんだけど、うん、ホットロディマスはいろいろあって持てて、
うん、
持ってあの、うん、ロディマスコンボイとパワーアップする、
うん、多分ミニバンみたいな形してるけど、
そうだね、
まあ、まあだってトラックでしたからね、前回は。
一方ね、うん、メガトロンも勝つには勝ったんだけど、うん、瀕死状態だったん
ですよ。まあまあ偉いよね。
ああ、
そ
う。
で、それでまあボロボロになりながら、うん、とりあえず勝ったと言って、うん、セーバートロン星に帰ろう、帰ってるんだけども、うん、悪の組織は下克上を狙うやつもいるわけじゃん。
そそうだよ、ね、
もうそれは普通のテレビシリーズからも常にいたスタースクリーム。
出た、参謀。うん、
航空参謀スタースクリームが、てめえなんてもうリーダーだけ無理だよ、はいさよならって宇宙に放り出されちゃうんです。で他にもですね、もう瀕死状態のレギュラーメンバーも捨てられるんですけど、うん、そこでねユニクロンっていう星がやってきて、う
ん、星なん
です、ね、星なんです、惑星なんです、うん、がやってきて俺と手を組むんだったら
直してやる
ぜ、直してやるぜ、パワーアップさせてやるぜ、何でもいいから助けてくれ、うんうん、じゃあ俺の言うこと聞くんだな、わ分かった何でもやるからっつってパワーアップして生まれ変わったのがガルバトロン、
うん、メガトロンが生まれ変わった
んですね。そうパワーアップして、うん、あの FM レーザーガンになる、うん、SF レーザーガンに、うん、トランスフォームするんです。
で銃ですね、
これ銃からレーザー銃に変わる
んや、変わるんですが、これねここ見てもらうとね、ここなんて書いてある、
ね、要塞三謀、要塞三謀、
要塞三謀、
あ三謀なんですね。
で実はですね、うん、この新シリーズ始めちゃうよってのは、うん、宝じゃなくて、おもちゃ屋さんじゃなくて、うん、アメリカのアニメ会社がもうトントントントンと話を進めて、こんな感じのトランスフォーマーのおもちゃも作ってみたいな感じで出てくるんですよ、うん、だもんでね、その頃のおもちゃ広いんですよ、
うん、
作りが、
うん、
もともと、ね、昔のおもちゃだから広いんだけど、うん、
アニメの方にあおもちゃを合わせてくるんです。
そうそうそう、なるほどね、でなってくるん で情報もストーリーもちゃんと聞かされてないので、うん、ガルバトロンとメガトロンが同一人物とも分からなかったんです
。あら
ー、なので、うん、
顔はさ見ないじゃん。
まあ、それは一
緒、それはもう
ちょっとアメリカンな顔してるよね、
うん、ああそうだ
でダモンでガルバトロンは本正式名は新破壊大帝なんだけど、最初期の頃は要塞参謀としてこうラインナップされていたという
ストーリー中はそういうわけじゃないんですよね、
うん、
で
そ
う、うん、確かにやがて劇場版の公開後に情報の統制が行われ、2010では初めから新破壊大帝と呼称されている、日本のおもちゃカタログでも後に破壊大帝に改められた。
そうか。
でこの時ね、このユニクロン戦争の時に、うん、活躍してくることになるのがスクランブル式、
これね友達持ってたと思うんだよね。
これね都市にトランスフォームする超巨大トランスフォーマー、
空母みたいな、
ね、あら、ね、マクロスみたいな、
そうマクロスでかい、あマクロスでかいけど、基地と、うん、なんこれこういう戦車、移動戦車、
うんうん、
戦車と、巨大ロボットに変身する、う
ん、あでかい
巨大ロボットで、うん、これに対抗して、大体サイバトロンとデストロンで対になってるから、
うん、
デストロン、あとこのサイバトロンはメトロフレックスという、はい、こう都市に変身するロボットを開発したんだけども、うん、デストロンはダイナザウラーっていう都市と要塞と 恐竜に変身する。
ああ、恐竜
ロボットじゃない。
そうそうそうそう。うん、まあ、ロボット、人間型でなく、あの、恐竜、怪獣にね、変身するというので、これが対になる。
うん。
だから、街が変身する。
うん。
で、これは映画では特に描かれ、完全には描かれきれなかった、うん、その後のストーリーに出てくるんですが、うん、ほんで、これで、またサイバトロンとデソロンがなんかごちゃごちゃしてきたんだけど、うん、この戦いの黒幕はユニクロンというさっていうやつが分かってきたので、ユニクロンは星にトランスフォームして、うん、星をエネルギーにして、こう、宇宙をこうさまよう、うん、悪いやつなんですよ、
ね。街よりもでかい。
星です。で、俺、最初は星の姿だったんだけど、うん、俺を怒らせたなってことで、うん、あの、ロボット型にトランスフォームするんです。
うん、
そうすると、星がロボットになるから、
めっちゃ
でかい
ですね。地球なんか抱っこで抱えられるぐらいの大きさになって、セイバートロン星をぶっ壊してやるって言ってぶっ壊し始めて、こりゃいかんわってんで、サイバートロンもデストロンも手を組んでユニクロンをやっつける。
めっちゃすごい、
うん、あ、熱い。え、それが2005年、ああの映画の話ですね。
そしてさらにガルバトロンも宇宙のどっかに追放しちゃって、うん、サイバトロンが完全勝利するんです、
うんうん、
これでユニクロン戦争が終わり、
はい、
でアメリカでは2006年の話が始まるんですけど、うん、日本ではそれを2010年の方が切り版でいいでしょ、
うん、
ああなので 2011 になる、はい、でリーダーもメインキャラクターも一新されて話が続いていくんですね。
と、うんうん、いうことはコンボイ司令官は死んでから出てこないんですか、はい、
死んでね、で死んじゃって、うん、サイバトロンの墓場が宇宙のどっかさまよってるんです、うんうん、そこでね寝かされ安置されてます、
う
ん、でその後ね、2011のラストのエピソードで、うん、あの宇宙ペストが流行するんです。
ロボットにもペストが、はい、
でその宇宙ペストに感染すると、うん、みんな混乱状態で、うん、とても野蛮な乱暴になってしまうんです、うん、でそれを解決できるにはコンボイの力が必要だってことで、うん、第三勢力のクインテスタ星人の、力も借りて、復活する
んです。またここでクインテスタ星人が出てくるんですね。
出てくるんです。クインテスタ星人は賢いんです。
あ、救った人やから、
うん、そうですね、
蘇らせる、
うん、というので完結して実は生き残るんです、ね、というところまでが基本的、私が好きな、
はいはい、
トランスフォーマーの世界なんです、
うん、
はい、
じゃあそのハリウッド版の実写版のトランスフォーマーはあれ全然違う話なんだ。
違う、うん、
設定も違うし
世界観はこう、まあ、だからベースはこの話がベースなんです、
うんうん、
なるほどね。
そうで、さらにね今、うん、あのネットフリックスでね、
うん、
あのトランスフォーマーの新作アニメが、
うん、
あの放送されてて、
うん、
なんだっけ、ちょっと待って、トランスフォーマーのなんていうアニメだったかな、ウォーなんとかっていう、
ちょっと待って
か、あのアニメ版の続き
違います。
あ、
リバイバルみたいな。
違います。あの、この地球にやってくるまでのエピソード。
うん、あー。
エピソードゼロ
みたいな。ゼロなんですよ。だから変身する姿も、
うん、
その前回喋ったように宇宙バージョンの姿。
うんうんうん。なんです。あの、円錐の飛行機とか。
で、こう、ウーマンサイバトロン。もちろんちょっと、脚色でそのまんまの設定ではないんですけども、うんうんうん、その世界観を彷彿させてて、でそのウーマンサイバトロンとかも一緒に出てきて戦っていたりとか、うん、あのバンブルがバンブル、今でいうバンブルビーが、うん、なぜあの味方になったとか、なんかそういうのがいろいろと、
うん、
でラストがその戦い超ロボット生命体トランスフォーマーの第1話の一番最初になる、
続くんですね。
になる、
続くっていうか、うんうんうん、
これを見てる僕としたらもうすごい感動して、
それが分かって見てるとすごい面白いですよね。
うわ、うん、あ、 これだから僕エリータワンはセイバートの戦に残るので、うん、どこで別れる地が来るのとか、うん、その辺とかがね、うん、とてもなるほどこう来たかこうしたんだねっていうのが全部がつながるわけじゃないんですけどね、
うん
うん、なんです。こういうね素敵な戦い超ロボット生命体、うん、トランスフォーマー、
うん、
シーズン君はサイバトロン派デストロン派？
僕はサイバトロン派です。僕は一番初めに買ったロボットはそうそうね。
何買ったの、う
ん、だこれ
で、ね、スペリオンを買ったの、うん、セットで買ったの。
これはセットで買いました。
バラ売りもあるんですか？
バラ売りも
あるけどセットだとバラだと大変じゃん。
そうですね。僕
はデストロン派なんですよ。
あ、ロボットがやっぱりちょっと魅力的っていうか、
うんうん、
それでもあるよね。
僕はね最初にね買ったトランスフォーマーはねサウンドウェーブ、
サウンドウェーブ
この
カセット、
カセット、
カセットのやつかあったよね、うん、これか
胸からロボットが出てくるんだよね、
うん、
で最初期から出てるあの人気キャラで、でサイバトロン側にもカセット系のロボットいるんだけど、うんうんうん、カセットから出てくるやついないんだよ。
あ、
デストロンにはのサウンドウェーブはフレンジーランブル、ジャガーにコンドロにバズソーとかって出せるんだけども、うん、っていうのでもうこれまず、
うん、カセットっていうのはもう時代を感じるよね。
そうですね。今もでも何かしら名前変えて、
うん、
あ、名前は変わってないけど姿変えて、
うん、サウンドウェーブ
出てきますよね。
メモリーカード
になってる。そうだ、僕一番最初に買ってもらったのはこのジャガーだ。カセットからカセットテープから
あったでも
あのジャガーに変身するやつを持っていましたね、
うんうん、
でその後あのこのブリッツウィングっていう、
うん、
ロボットと戦車と飛行機に変身するのが、うん、わすごい、
6つ、
トリプルチェンジャーとか持ってたんですよ、
うん、
で、あとねあの頑張ってアルバイトして、
アルバイト、
うん、僕このアニマトロン、
アニ、あ、
これはねスクランブル合体できないんです。
それは、アニマルだからこれか。
それ違う、それテラートロンっていうスクラン、もうちょっと戻る。これはスクランブル合体できなくって、
うん、
もうこの、まあ、手が右左ぐらいは変えられるけど、うん、手になるやつは手にしかならないんですよ。
あ、それまでのやつは手のやつは足になったりでき
る。でこのスクランブル合体はね真ん中の時がやたらでかいの、おもちゃ的に。
4倍ぐらいでかい、
うん、
2倍
で手足のはやたらちっちゃいんですよ、というバランスが悪いんだけど、
うん、
アニマトロンはみんな同じ大きさなんですよ。
あ、でもバランスいいですよね一番 ね、
でこれの僕ラムページだけ持ってて、でだんだん型落ちするじゃん、
うん、
買った落ちしたらジャスコのおもちゃでワゴンセールしてて、これ1個当時2000円したんだよ、うん、だからこれ5体セットで1万円とかかかるのがもう型落ちでワゴンセールで1個で500円になってたのよ、
うん、
で買っちゃったよ、
はい、
そうずっと持ってた。
なるほどね、うん、でもこ の、 そのロボットのクオリティっていうのがまあまあその当時
あ昭和だからね、
うん、
あのゼータガンダムのさ、うん、最初の頃ってあのプラモデルって変形できなかったの。
あ、
そうだね、
そうですね、
うんうんうん、
それと一緒で多分変形をすごい力入れてたから、うん、超がみんなガニ股だし、
うん、多分生地とか曲がらんすよね。
そう、
うん、
で腕も関節もない、指も関節もないしさ、
あのゼータガンダムってさ、うん、あの飛行機になったり、うん、ロボットにチェバーって変わるじゃない、
うんうん、
これは昔で今もそうだけどロボットアニメって変身するときって歌が流れてガチャッガチャッビーンガチャッガーンってなるじゃん、うん、
はいはいはい、
そんな ないじゃん、
うん、
あのゼータガンダムって、うん、これはこのトランスフォーマーの影響、
うん、
このアメリカ版のはそういうこう
ややこしいことはいいんだよみたいな、
うん、ガチャッって普通に自然に車になったりロボットになったり、
うん、ガッタイまで時間かけますもんね。
そう、う
ん、ゲッターロードは確かにね
ちゃんとねこう
ガチャガチャガチャガチャして
そうガッシャンみたいな、あれもあれでロマンあっていいんですけど、
うん、
ね、このおもちゃね本当に、うん、今のってすごいよね。今の技術でこう作られてるやつとかすっごいリアル、
う
ん、
矛盾がないように、うん、その作ってあるんだろうね。
どんどんその技術の進歩ですよね、うん、でね実はねこのトランスフォーマーね、
うん、
日本では売ってなかったりするやつがあるわけ、
うん、
でその一つがね スカイファイターだったスカイファイヤースカイファイターだったかな、
スカイファイヤーかな、
スカイファイヤー、
それは
スカイファイヤーは聞いたことあります。
これね、アニメにはね出てくるんだけど、実は最初 そのキャラクターが出てくるエピソードはカットされてたんです、
うん、
使ってもらえなかったんです、うん、スカイファイターっていうのが出てくるんだけど、はい、これ、ね、スカイファイヤーが出てくるのはね、うん、使わなかったんだけど、うん、やっぱり番組が人気が出ちゃったんで、やっぱ使うことになったの、うん、だからアメリカで流れたテレビの順番と日本で流れたテレビ、うん、エピソードの順番、うん、そういうのに違いがあるんですけど、うん、スカイファイヤーはなんで日本では使いたくなかったか、そしておもちゃも販売されなかったんです、うん、でこれはですね、マクロスなんですよ、
うん、めっちゃ似てますよね、うん、
ほんまや、
うん、めっちゃかっこいい
なので、ね、うん、ちょっと作品の都合とおもちゃ屋の都合で出せなかったんです。
これは何、うん、デザインしてる人が一緒ってこと、
これね、
川森さんって宝の人だったんですか、
う
ん、
ね、スーパーバルキリーは、うん、高徳が発売、
うん、
で微妙なとこはちょっと違うんですけども、うんうん、そのやっぱ製造メーカーが変わったとか、なんかそんなことがあるので、まあその半券、まあ、みたいな、
まあ半券はまずいやつも、
あとレーザーウェーブっていう、うん、これもデソロの鉄砲レーザーガンになるのもあるんですけど、これもやっぱ宝トミーが作ったおもちゃじゃなくてっていうので、あとオメガスプリームというロケット基地になるのも違うメーカーさんので、うん、トランスフォーマーのおもちゃとして日本では発売ができなかった、
ちょっとさすがにっていう、
ね、
海外はまあそういうの
売ってるんですね、
売ってるわけない。
あとパーセプターという顕微鏡にトランスフォームする、あ、う
ん、そんなやつもいるよね、
科学者として活躍を後々するんですけど、うんうん、これは顕微鏡本当に使えるんですって、
え、
顕微鏡、
レンズがつい入ってるん
だ、そうなんです、
ミクロマン
持ってなかったけどね、僕はこれはパーセプター、僕は悪の味方だったんで、サイバトロンのロボは絶対買わないようにしてた、
忠誠心がすごい、
ってことはまだそうか、決着つい
まだ戦ってんですよ、
戦ってる最中なんだ、
地球でも宇宙でも、うん、大変なことになってる
んですよ、そう
なんだ、ね、長い歴史ですね、
長い歴史、
ね、僕はデストロンにこう情報を垂れ流すガルバトロン様、今シーズン薬局が狙いどころです
けど狙ってどうする
の、ガバガバやねなるほどね、でもいろんなこうせなんか背景があって鉄砲が、あ、ね、あの戦車になったりとか、うん、考え
でもその洗脳されたりとか洗脳後遺症が残るとかなんかすごいアメコミチックっていうか、
あ、そうですね、
うん、
でアメリカのアニメなんでね、雑でね、例えばこのパーセプターとこれと、うん、
顕微鏡と、
顕微鏡とサウンドウェーブって、
うん、
パッと見似てるじゃない、
あ、右肩に
乗ってて、うんうん、でなんか真ん中もなんかこう、うん、
四角い、
四角いしっていうので、うんうん、アニメ見てるとデッソロン基地のにメガトロの隣にパーセプターが横にいるんですよ。でカットが変わるとサウンドウェーブに変わってるんですよみたいなの。ザラにある、
まあ、
雑なんですね。
しかもそれ修正されてなくて DVD になってるの。
そう。
そうだよね、多分。
でそれを大人になってみると、おーほーほー、いいねーなーって思いながら。
昔のアニメはそういうの遊びでありましたけど。
合体ロボットが普通のロボットサイズになってた
り。
結構。ね、雑ですね、アメリカさんって思います。だからこうロボットだから目が人間みたいな目のもあればさ、物合いみたいなのになってるのもあるじゃんか、
うんうん
うん、こうそんなもうこのさっきの場面ではこう人間の目みたいになってるのに、うん、次のカットではなんかサングラスかけたりとか、違うんですけどとか、
あ、違う、
しょっちゅうあるんです。でそういうのは突っ込んじゃダメなんです、
うん
なるほどな。
ら僕なんかね、今も再販、当時のおもちゃとして再販されてたり、
うん、
今の技術でこうロボッ こう今だったらもっとよりアニメのように変身できたりとか、なんかやっぱ無茶があるじゃんか、ロボットかするのにとかっていうのも、あの今の技術でこう作られてるの超かっこよくって超欲しいんですけど、一個一個がお高いんですよ。
ですよね。
もう2万ぐらいが相場ですよね。
そうなんですか。1万とかじゃないんですか。
いやいやいや、2万ぐらいとかする。
でよ、昔のやつってさ、銃が本当に撃てたんよ。カチャ、あのバネが入って、
ああスプリングでなんか弾が飛ぶんですね。
弾が飛ぶんですよ。でさ、ようなくすんさ、やっぱ、畳の間に入ってたりとか
して。ガンダムの BB 戦士とかでもなくしたな。
うん、でそういうのは含めて今完全に残ってるやつってあんまないんだろうなって今。
だから、あんだらけに行くと、
もう完品みたいな。
ちゃんとしたとこはトランスフォーマー専用フロアとかあるんですよ。ああいうとこ行くと、もう持ってたやつゼロ2個ぐらい。
そうだよね。
そうね。だ当時品が完品ってなかなかないですもんね。
だからまあいろんなやつをね、多分2個1とかさ、3個1してしてるんやろうけどさ。
あとね、まあテレビアニメと、あともう一個トランスフォーマー楽しむ、ストーリーを楽しむのが、トランスフォーマーのおもちゃの背中に、こういう戦ってる世界観を表す絵がついてるんですよ。でこれはね、多分2代目3代目の絵のはずなんだね。確か最初はこの辺なんですよ。トムトランスフォーマー登場みたいなやつで、どんどん新しい仲間が入ってきて、最初はもうメガトロンとコンボイとかが戦ってるぐらいだけど、次のシリーズじゃデバスターとダイノボットたちが主に戦ってる。でその次これなんですよ。あのスクランブルのやつの話とかで、これでまた世界観を見て、どんなことになるんだろうっていう、こう楽しみ方もあるんです。あ、忘れた。これボンボンでコミックが連載されてたのよ。トランスフォーマー。それのコミック本を持ってくるの忘れて、なんか忘れてきてると思ったんだよ。
また次回ですね。
次回だね。
またやるのこれ。
やりましょうよ。ここまで来たら聞きたい
よ。
まあ、あれがどっちかっていったら日本の子供向け
みたいな、
そうそうそう、だからテレビアニメからちょっといやいやついちゃってる、あ
ボンボン版とかにな
って、そうそうそうそうそうそう、
なんかさっきコンボイが悪の姿になったようなやつとかも違った
り、さらにアメリカでもこれってコミカライズ化もされてて、また世界、
アメコミっぽく
して、そうそうそうってあったりして、もういろいろですね。で今はもうそのいろんなシリーズがあって、わけがわかんないんですけども、僕はもう一番最初のこの最初のシーズン、シリーズが一番落ち着く。だから本当にあのネットフリックスのがね、むっちゃあの
刺さる。
で6話しかないんだけど、もう一瞬で見終わっちゃった。でその吹き替え版もついてたんで、あのむっちゃいいよ。ぜひぜひ見てください。
っていうこうネットフリックスの回し物みたいなことを。
これね、2020年のあの7月にあの、
あつい最近。
そうなのよ。
はい。
だからこれ本当ね、ちゃんとね箱ごとね全部ね残ってたらね、あの
いい値段します
よ。いい値段しますよ。
あ
今の技術は今の技術の良さがあるし、
昔のカクカクっとしたやつも懐かしいけど、
それはそれで
今見たらそれはそれでがっかりするんだろうね。
なんかこうやっぱ肘動かんとかいろいろありますからね。好きなポーズ取らせようとかなかなかできないし。
ありました。ね、そのエピソード0的なのがトランスフォーマー、ウォー4サイバトロントリロジー、だそうで、多分さっきもこの歴史で紹介したけど、なんか節目節目の歴史があるでしょ、多分その辺は今後またアニメ化されるんじゃないかなっていう、
革命のあたりとか、
そう、感じがありますね。
うん、
僕はデストロのみんな、地球を、いや、尽きちまおうぜ。
誰に向かって言うとんねん。
デストロ諸君、今こそ立ち上がる時だ。
リスナーのスマホが今なんかトランスフォームするかも。
リコカラつって。
デストロ軍だ。トランスフォーム。
まあまあそんなこともありながらね。はい。じゃあ
もう終わっちゃうの？
え、じゃあ続きは次回でもいいですけど。
また消化不良だな。
じゃあもう、でももうとりあえず家帰りましょうね。
へ
え。じゃない、じゃない。あ、ということで、
はい、あ、ニトルのコーナーですね。
はい、このコーナーですね、キャラクターをキャラクターとでしか捉えないシーズンさんにこのキャラとこのキャラは同じ声だよと教えて競い合うコーナーです。
君たちはね、あれだよ、もうちょっと分かりやすいやつにしてくれない
と。ちゃんと用意してきたよ。
いや、今日用意してきたんですけど、うん、トランスフォーマーのアニメあんま覚えてないって言うから。
でも見てたのは見てた。でもトランスフォーマーの次はセントセイヤのクロスに行ったのを覚えて
た。ああ、サムライトルーパーじゃないの。
サムライトルーパーは行ってない、行ってないね、多分。
サムライトルーパーそ
こからセントセイヤのね、うん、もうクロスを買ってフェニックス駅を買ったよ。
あ、アニメ版の方のヘルメット
か、ね、ヘルメットの、
うんうんうんうん、
ただアニメ、まあ、その辺の話はまた違う機会でしようか。
はい、
はい、じゃあ、今日はケリーさんからです。
あ、本当、
はい、
はい、妖怪人間ベム、
うん、
妖怪人間ベムのベム、
うんうんうん、子供の方だね、
それベロ、
え、
大人の方、
ステッキ持っとる方、
ステッキ持っとる方、うん、はいはいはい、
大人の方ね、ベムと、うん、ルパン三世の次元大介、
へー、
それ今も昔もってこと？
今も。あれ、次元ってまだ声変わってない？
変わってないですか？
変わってないね。
あの、ドスの効いた、
うん、ベムのイメージを出さんと。
ベムのイメージってなんやろ。
早く人間になりた
い。闇に隠れて
た少年。はいはいはいはい、はい、確かに。
それは君の力だよ。
まあ、うち僕らも言ってましたけどね。
はい、
はい、じゃあ次は
僕ですね。じゃあ僕ですね、うるせえやつらのモボロボシ当たる、
うん、主人公だね、う
ん、なんちゃんって、
うんうん、
とドラゴンボールのピッコロさん。
え、それ前言わんかった
わ。え、言ってないです。嘘、いや言ってないです、言ってないです、言ってないです。これ初出しのはずですよ。
でも確かに似てるよね。似てるけどなんか結構違う。これね、難しいね。もう一回だな。
そう。これね、そんなね、二回もね、やるとネタがストックが大変なんだからね。
でもあれさ、ウィキペディアで声優誰々って言ったらピヤって出てくるんじゃないの？でも俺の知ってるキャラクターにしないと分かんないよね、そんなね。
いや、じゃあもう一回ね。
はい、次お願いします。
一休さん。
はいはい。
やんちゃ姫。
一休さんは一休さん本体だね。
うん。
の。やんちゃ姫って誰や？
僕分かんないです。一休さんは分かりますけど、
やんちゃ姫、
やんちゃ姫って漫画のやんちゃ姫か。
タイトル
一休さんってアニメ出てくるやんちゃ姫って、
ええ
、あの桔梗屋さんの娘じゃん。
あ、それ弥生さん。
弥生さんで
誰やねん、やんちゃ姫。
ああ、
ちょっと子供、赤子供の、
かぐや姫みたいなやついた、ね、かぐや姫みたいなやついた、
やんちゃ姫と、
うん、やんちゃ姫いた、うん、
ガンダム、未来屋島、
うん、あ、似てるわ。
でしょ？
似てるわ。
ああ
、そうだね。
そっか。じゃあ。
未来屋島って、あれだな、ホワイトベース運転手の女だろ？うん、
そうそう、
はい。ブライトの嫁だよ。はい、次。
じゃあ僕、引き続いて、諸星当たる、
も
っぺ
ん。もっぺんな。
ガンダムの、開始伝。
やめろ。ほんまやね。君たちいいとこつくね。これ難しいな。ガンダムか。まあでも、そうだね、あの、今日は引き分けってことで。
2回戦までしたのに決着つけましょうに。
だんだん俺もさ、ちょっとさ、驚くのが辛くなってきたね。
いや、似とるでしょ。
似とるね、君たち、すごいね、うん、はい、ということで、
引き分け、
引き分けです。はい、
はい、じゃあかかりましょうか。
はい、
さよなら。
さよなら。
はい、さよなら。